ここが知りたい、聞きたい Q&A、一般質問。西堀美幸議員。新型コロナウイルスの発生時における市のお茶の間への対応について。コロナ禍におけるお茶の間運営へのサポートについて。問い。コロナ禍の中、お茶の間を実施している地域に対して、どのような支援やサポートをしてきたか。答え。安全に開催するための高齢者の感染対策として気をつけるポイントや開催時の感染予防の留意事項を広報しました。また、3密の防止や衛生対策の徹底を伝え、消毒液やマスクを配布し、安心して開設していただけるよう支援してきました。問い、市がお茶の間の休止開始の通知を出す、出さないは、どのような判断のもと決定、通知しているのか。また、お茶の間の不安を市はどのように捉え、対応をしているのか。もし参加者から陽性反応が出た場合には、対処はどのようにすればいいのか。答え、休止期間中は、高齢者が閉じこもることによる心身機能の低下や孤立を防ぐため、訪問や電話による見守りをお願いしました。また、緊急事態宣言の解除後は、健康チェック表などを配布したり、再開に不安を感じておられる団体には、個別に指導しました。しかし、コロナ感染が収束していない中、感染拡大の不安があり、すべての団体を集めて感染防止対策などの研修会は開催しませんでした。万が一、参加者から陽性反応が出た場合は、保健所の指導のもと、施設の消毒などをする場合があります。問い、お茶の間実施団体を招集した対策、対応に関しての会議や協議の場を設けたか。答え、再開にあたっては、クラスターの発生を恐れて再開に踏み切れない団体や、運営に不安を抱えている団体がありました。研修会等をしておらず、お茶の間団体の不安の解消に十分寄り添えていなかったことについて反省をしています。また、クラスターを出さないための感染症対策に細心の注意を図りながら活動されておりますことに感謝申し上げます。今後は工夫して取り組んでおられる団体を、伊吹山テレビや広報などで紹介し、不安の解消に努めます。今後のお茶の間のあり方について、問い、コロナ禍で見えてきた育成の課題として、市が責任を持って情報共有、交流、連携の場として、年に数回研修や会議を持ち、活動を活性化することを期待するが、市の考えは、答え、地域の居場所であるお茶の間の存在は、大変重要であると認識しています。本年度は、居場所づくりの団体を対象に情報交換会を3回開催する予定です。また、保健師による健康相談をして、高齢者の介護予防に努めます。市では、今後も高齢化が進む中、お茶の間が市全域に広まるようサポートしていくとともに、団体が継続して主体的に運営していただけるよう、研修会のあり方も検討していきます。お茶の間での活動の様子の写真が掲載されています。地域お茶の間創造事業とは、地域住民が主体となり、子どもから高齢者まで、誰もが自由に集える居場所づくりや、地域での支え合い活動などを行い、地域の活性化及び互助によるコミュニティの構築を促進するための事業。今中力松議員。市内東北部を通る幹線道路の問題点。施設廃止された米原市コンポストセンターの現状と後利用。安全で快適な道路となるための対策は。問い。道路パトロールによる道路状況の報告は。答え。市道藤川スマイニワ線では、路肩の枝や竹が道路にはみ出た事例があり、その都度対応しています。国道365号は、ゴミの投棄が多く、管理者の件も苦慮しています。また、 路肩が沈下し、舗装がひび割れているとの報告があったと県から聞いています。問い、国道365号、大野木寺林間の路面の傾きの対応状況は？答え、県は現地確認し、緊急対策として、今年度は路肩の舗装修繕や一部擁壁が損傷している箇所の修繕を予定しています。抜本的な対策は今後調査検討していくとのことです。また、市は引き続き必要な対策を講じ、安全で快適な道路となるよう県に要望していきます。廃止されたコンポストセンターを有効活用するために、問い、施設の現状と利活用の実態、記載の召喚について問う。答え、除雪車の格納庫、防災備蓄資材の格納場所、堆肥の保管場所として利用しています。記載は毎年度召喚を継続中です。2年度は1180万円を召喚しましたが、2年度末現在で1億1400万円の残高があり、18年度まで召喚が続きます。問い、鉄骨2階建ての施設から機械設備を取り除けば、おおよそ幅5メートル、長さ40メートルの空間が確保できる。壁を取り除けば、幅12メートル、長さ40メートルのほぼ一般の体育館と同様の天井が高い大空間が確保できる。他に事務室があり、30人ほど収容可能な研修室もあり、さらに施設内を高所から安全に見渡せる通路が端から端まで整備されている。記載の召喚をこの先15年間続けて、利用価値のある施設をこのまま放置し続けるのか。答え、現在施設は一定有効に活用しているものと考えています。問い、既存機械設備を撤去できないのはなぜか。答え、当時国との協議で機械設備の解体撤去経費等を考えて協議内容に挙げていませんでした。機械設備を除く施設の空きスペースの利活用について国と協議し承認を受け施設を活用しています。問い、鉄のスクラップ買取価格が高騰している今、決断して撤去すれば施設を有効活用できる。施設は民間等の収益が発生する事業者には貸せないなら、不登校や障害を持つ子どもたちと親たちが集える居場所や活動拠点として利用できないか。また一般の体育館ほどの床面積のある建屋は東部三集落の災害避難場所としても活用できるはずで、地域の人々の安心安全のための施設に生まれ変わることができる。市は機械設備撤去後の利活用の目的計画を明確にし、改めて国と協議してはどうか。答え、解体撤去の経費について調べ、資金調達や撤去後の施設の利活用について研究し、改めて国と協議していきます。利活用が待たれるコンポストセンターの写真が掲載されています。コンポストセンターとは、資源循環型社会の構築を目指し、市内の農業集落排水処理施設から出る、汚泥、伊吹地域の家庭から出る生ゴミ及び地元の酪農家から出る牛糞を堆肥にするための自然発酵型堆肥化施設でした。平成28年に稼働終了。所在地、米原市藤川。
磯貝明議員、消防伊吹出張所救急隊存続について、米原小学校区の保育所定員不足について、酒田駅前ロータリー再整備について、伊吹出張所救急隊を存続すべく方策について、問い、旧東草野の小中学校に移転する吉月診療所と救急隊との連携による新たな地域医療モデルとして、学校後に救急隊を存続できないか、また地形的な問題から、 災害対応のための常設型ヘリポートの設置について問う。答え、策定された消防整備計画において、伊吹出張所は統廃合されることになります。市として、吉付診療所との連携も含め、これまでの伊吹出張所に代わる救急体制の維持について、消防組合や議員の皆様、また地域の皆様と共に検討していきたいと考えています。また、ドクターヘリは、済生会滋賀県病院を基地病院として運行されており、市内には25箇所のヘリポートが指定されています。今後はこのドクターヘリの積極的な活用に伴い、安全なヘリポートの整備は必要であると考えています。米原小学校区の保育所定員不足について。問い。希望する米原認定子ども園に入園できない。学区外の保育園に通わざるを得ない。米原駅周辺では住宅開発が増えてきている。放課後児童クラブを整理統合し、旧米原幼稚園施設を民間保育所に提供することで対応できないか。保育所定員不足にどう対応されるのかについて問う。答え。現在の米原小学校区の就学前保育の終焉状況については、低年齢児を中心に保育ニーズが高まっており、3年度当初から2人の待機児童が発生しています。ご指摘の通り、今後新たな住宅開発が計画された場合は、児童数の増加とともに、就学前保育の需要増加も見込まれ、現状の受け入れ体制では、さらに厳しい状況となることが予想できます。そのため、施設のあり方については、住宅開発などの動向も注視しながら、就学前施設とともに、学校施設及び放課後児童クラブ施設も合わせて、全体を見据えた近い将来の方向性を検討し、準備を進めていきます。なお、本年度建設する放課後児童クラブ施設の建設場所は、今後新たな施設の増設が必要となった場合を見据えた配置としています。また、旧米原幼稚園施設の民間保育所としての活用については、選択肢の一つとして合わせて検討していきます。JR 酒田駅前ロータリーの再整備について、問い、酒田駅は通勤通学の利用者、その送迎車両も増えてきている。限られた用地で再整備するのではなく、理想の絵を描いて、用地が不足する場合は、用地対応して整備すべきではないかを問う。答え、バス事業者に確認したところ、現状のロータリーでも大型バスの乗り入れは可能ですが、送迎車両が駅前に駐車してあると通行しにくいとの意見がありました。これらのことから、安全で利用しやすいロータリーとするため、送迎車両用の一時駐車帯を設けるなどして、送迎車両のスムーズな動線を確保するとともに、大型バスの乗り入れにも支障のないロータリー形状となるよう、整備に向けて現在詳細設計を進めています。設計の進捗に伴い、現状用地のままで安全性等が確保できない場合には、必要に応じ、用地対応も含めて検討していきます。沢井明美議員、米原市における子育て支援事業について問う。子育て支援事業について、問い、兄弟のどちらかが病気になったとき、米原市の子育て支援策は？答え、保護者が就労している家庭で、兄弟のどちらかが病気になったとき、福祉屋内の病児・病後児保育室で一時的にお預かりすることができます。病気でない子どもは感染の恐れがない場合に限り、認定子ども園で保育を行っています。問い、大空は厚生労働省の病児保育事業実施要項に沿って対応されているのか。答え、現在大空では厚生労働省が定める病児保育事業実施要項に基づき、0歳から小学3年生までの病児保育を行っています。今後は対象児童を小学6年生まで引き上げることを検討していきます。問い、 大空が定員オーバーの時は？答え、2年度では定員超過でお断りしたケースは月1件程度と少なく、引き続き現体制で病児・病後児保育を行っていきます。問い、病児・病後児保育を3棟伊吹地域でも実施できないか？答え、現在の利用状況から大空1施設で実施していきます。問い、病児・病後児保育を病児保育士等で対応できないか？答え、実施するためには看護師と保育士の配置や専用の施設も必要となることから、大空1施設で実施します。問い、私立保育園での看護師不在について問う。答え、補助制度を活用して看護師を配置していただくよう民間保育園に働きかけていきます。問い、ファミリーサポートセンターで病児・病後児の預かり・送迎等の対応を考えているか？答え、サポート会員の協力体制や病児・病後児の受け入れ体制、さらに医療機関との連携体制の整備が必要であることから、現在のところファミリーサポートセンターでの病児・病後児の預かり事業実施は考えていません。問い、保育所等の入所について、親の勤務先や放課後児童クラブ等、兄弟の預け先を考慮されているか？答え、保育所の入所に際し、父親または母親が単身赴任している場合についての考慮は行っていますが、勤務先や児童クラブについては、国の基準もないため考慮は行っていません。問い、小一の壁、登下校の時間変化、長期休暇などで仕事と子育ての両立が困難になることについて市の考えを問う。答え、小学校を機に認定こども園と放課後児童クラブの預かり時間の違いがあることは認識しています。しかし、委託先団体の体制や支援員の確保に問題があることから実施は困難です。ファミリーサポートセンターの利用により、対応が可能ですので啓発していきます。病児・病後児保育の一般的な利用イメージのイラストがあります。1. 利用児童・保護者が受診。 2. 医師の診断・連絡票の交付を受ける。 3. 利用児童・保護者が病院・保育所等へ利用申し込み。 4. 病院・保育所等が受け入れ決定。ただし、市町村を通じて利用申し込みを行う場合もあります。中川正文議員、共同労働について、放射線服毒本について、カーボンニュートラルについて、新しい働き方、共同労働。問い、共同労働について、当市の認識、見解は？答え、働く個人全員が出資者となり設立された労働者協同組合の経営に自らが参画し、労働者としても労務を提供する新しい働き方の仕組みです。これからも社会で役に立ちたい、これまでの経験を還元したいという希望を持つ個人の思いを生かすことができ、生きがいの創出や地域の活性化にもつながることが期待されると認識しています。問い、今後、共同労働の可能性は？答え、高齢者や子供を支える福祉関係や農業などあらゆる場面での働き方に取り入れることができるため、すでに地域で活躍されている地域お茶の間団体や農業団体など、今ある団体がこの仕組みを活用し、新たな組織として活躍される可能性があると考えています。共同労働のイメージ図のイラストがあります。出資、経営、労働が一体。出資、経営、労働の3つの円が交わっています。小中学校に配布されている放射線服毒本。問い、市内小中学校での取り扱いは？答え、7校が児童生徒に配布済み、8校が学校保管としている状況です。問い、今後の取り扱いは？答え、 中学2年生及び3年生の理科において、放射線の性質、放射線の利用といった学習内容で、医療等における放射線の利用や、福島第一原発の事故に触れ、その危険性についても学んでいます。子供には正しい知識を身につけた上で、自分の考えを持ってほしいと考えています。脱炭素社会に向け、投資の状況。問い。2050年カーボンニュートラルに向け、投資の取り組みは？答え。平成26年8月、米原市再生可能エネルギー利活用方針を定め、脱炭素の取り組みを推進しています。公共施設への太陽光発電設置や、小水力発電の整備、一般住宅は住宅リフォーム補助金で創出エネルギー加算を設け、住宅用太陽光発電などへの改修も促進しています。また、統合庁舎整備において、環境に配慮し、LED 照明や太陽光発電システムを取り入れています。問い。脱炭素社会へ、今後の投資の役割は？答え。地球規模で環境問題が深刻化し、また人口減少や少子高齢化で環境を生かし保全するための担い手も減少する中、第2次米原市環境基本計画では、未来につなぐ水源の里米原を基本理念とし、人と環境の関わり方を見つめ直し、誰一人取り残されない社会を目指します。また、水源の里米原ならではの持続的で住みよい環境は多くの市民が参画し、地域全体で取り組んでいかなければ実現できないと考えています。このため、市民・事業者等の共同体制の整備や、人が集まるきっかけづくりを推進し、地球環境の課題解決に取り組んでいきます。地元企業や環境活動団体、環境に関心のある市民が緩やかに連携する環境プラットフォームを形作るような仕掛けや基盤づくりを市が担っていきます。今後改めて示されるであろう国の動向も注視し、脱炭素社会に向けた取り組みを推進していきます。山本克美議員。米原新時代に向けた市民に寄り添う市政運営について問う。市民に寄り添う市政運営とは？問い。市長が掲げる新時代に向けた市民に寄り添う市政運営とは？答え。常に多様化する市民ニーズを的確に把握するとともに、自らが地域に出向き、市民との対話を重ねながら、必要となるデータやエビデンス、いわゆる根拠を持って、政策判断、選択を行うことで行政として成長していかなければならないと考えています。どのように組織を統合化したのか、問い。庁舎が一つとなり、組織も統合化されたが、効率化を図ることはできるのか。答え。新しい組織体制として、市長部局と教育委員会部局を合わせて、従来の9部体制から6部体制に、組織全体のスリム化を図り、市民に身近な業務を効率的に推進するため、行政組織体制を見直しました。今後の各自治会と行政の連携は？問い。昨年度から今日に至るまで、自治会長を集めての会議は何度開催されたか？答え。自治会連絡協議会の総会は書面会議となりましたが、地域ごとの自治会連絡協議会は、米原、三島、伊吹、大見地域ごとに1回開催し、自治会連絡協議会の代表者で構成される自治会連絡協議会の役員会については、予定通り2回開催しました。問い。コロナ禍といえども、工夫をしながら民生・児童委員の会合は何度も開催されている、書面だけではなく、もっと各自治会には職員が積極的に出向くべきではないか。答え。要望などは関係部署とともに、丁寧な聞き取りを行い、積極的に各自治会に職員が出向き、フォローしていきます。5月6日の新庁舎開庁式の様子の写真が掲載されています。 自治共同化とは。問い、その目的と役割は。答え、自治共同化は公共交通、環境保全のほか、自治会活動の推進や市民との共同の役割を担う部署です。市職員の意識改革は、問い、今回ワクチン接種予約に関して、各自治会へのアプローチに問題があったのではないか。支援事業で補助金が出ることは担当者から説明はあったものの、それ以降は自治会に丸投げではないか。今後64歳以下のワクチン接種が控えているが、ワクチン接種推進室や健康づくり課だけの仕事ではなく、自治共同化、大きく言えば米原市職員全体の最優先課題と考えるが、見解は。答え、職員は今まで以上に市民や地域に寄り添い、地域の皆様のご理解とご協力をいただきながら、共に市政運営を行うことが責務であると考えています。問い、米原新時代として職員の意識改革をどのように図っていくのか、能動的な接遇スキルを身につけるなどの研修とは。答え、待つ姿勢ではなく、常にお客様を意識し、積極的な挨拶や声かけをはじめ、そのお客様が目的を達成するための適切なアプローチは何かなど、その行動や場面を総合的に判断して、的確に対応することで信頼される職員となる必要があります。そのために、民間企業での先進的な取り組み事例を交え、民間への指導実績を持つ外部講師による研修により、職員の意識改革を図っていきます。後藤秀樹議員、旧大見庁舎の跡地問題、新型コロナウイルス感染症における飲食業への対策。旧大見庁舎の跡地について、問い、大見地域の自治会長8人で構成された大見市民自治センター検討委員会が設置され、市民自治センターの機能は、大見庁舎跡地に置くことが望ましいとの意見で集約された。地域代表の意見として聞いた以上は尊重されるのか。答え、ご意見をいただき、当面の間、旧大見庁舎跡地を活用しており、本庁舎開庁後の来庁舎の動きや利用状況等を踏まえ、施設の機能や規模などについて検討します。問い、具体的な検討の時期は？答え、時期により窓口利用者数が変動することから、少なくても1年程度は本庁舎と支所等の利用の状況を確認する必要があると考えます。問い、検証結果によっては改めて検討委員会を設置するのか？答え、自治センターの利用状況と当時の検討委員会の意見をもとに今後の方針を検討しますが、その過程で再度地元自治会等のご意見をお聞きする必要があると判断した場合は、改めて検討委員会を設置することもあります。旧大見庁舎である大見市民自治センターの写真が掲載されています。問い、宅地開発で人口が急増している自治会について、集会所や避難場所等、人口に合わせたインフラ拡充は図れているのか？答え、自治会まちづくり活動推進事業費補助金で、自治会集会所の整備や修繕等も対象に支援しています。また避難場所等は、市が指定する広域避難所を早期に開設するなどの対応をしています。問い、市として人口減少を食い止めるのは看板政策だ。人口を急増させている自治会が、一人当たりのインフラの充実度で割を食う状況にしてはいけない。答え、本年度から、1自治会に1施設の縛りをなくし、複数の集会施設も対象にする等、見直しを図りました。不十分な点もあり、今後自治会の状況等も踏まえながら対応していきます。市内飲食業の現況における対策について。問い、県外からの観光客減少や会食の規制等により被害を受けている飲食業への 市としての対策は？答え、DX、デジタル技術を活用した事業変革を進める人材育成等の支援や、キャッシュレス決済の環境を普及するための事業を実施します。問い、キャッシュレス決済の市内の利用率は？答え、全国の調査では昨年で 29% です。市内も同水準と推定してます。問い、米原応援クーポン券発行の効果と再度発行の検討は？答え、配布枚数に対して利用率は 65.8% で1億円を超える経済効果がありましたが、準備期間や感染対策で課題がありました。本年度は店舗の負担となる決済手数料の助成制度をはじめ、キャッシュレス決済環境の普及に取り組み、QR コード決済におけるポイント還元事業の実施を検討しています。キャッシュレス決済促進事業概念図、農林商工課作成資料から、キャッシュレス決済促進事業。1、QR コード決済導入支援金。課題、キャッシュレス決済は業務効率化や利用促進につながるが、導入後に手数料負担、決済額の 3% 程度が発生。対策、導入が容易な QR コード決済の手数料相当額を支援。補正1、2、QR コード決済普及及び利用促進業務。課題、事業所の売上減少と QR コード決済未対応。対策、新しい生活様式に対応したポイント付与事業により、未対応事業所への導入の促進と、落ち込んだ売上の回復を利用促進で応援。QR コード決済導入支援と利用促進の相乗効果があります。